はい、では最近はテスラニカとか呼ぶ機を学んで結構時間かかっていましたけど、まあこれから詩編、呼ぶの次に詩編がありますので詩編を学びたいと思います。じゃあ詩編一編今日見ましょう。はい、じゃあ詩編一編読みましょう。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、預ける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれと違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道をしておられる、知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せると書いてます。はい、じゃあまあこれは基本です。詩編一編は基本です。最初に出ることは聖書の中でだいたい基本的なことで、その後で出てくることはそれによって解釈できる、まあ、そういうパターンがよくありますけど、これも同じです。まあ、創世記みたいに、創世記とちょっと似ています。2つの木がある。私たちは命の木か善悪の知識の木、どっちかを選ぶ。アベルみたいな人とカインみたいな人がいる。で、2つの木は詩編一編でもあります。1つの木は水、まあ、水路のそばに終わった。でもう一つは、まあ、乾いたところで終わっています。で、まあ、水は根に入れないためにその枯れる木がもうどんどん、まあ、枯れてしまって結局もみ殻のようになります。もういらないものになります。捨てられるですけど、その水路のそばに割っている木はどの時でも栄えるという、まあ2つの木は2つの人たちの例えです。じゃあ正しい人と正しくない人を今対照しています。じゃあ正しい人と正しくない人はよくまあ、考えたら、まあ、正しい人はこういうことをします、正しくない人はこういうものをします。例えば正しくない人は深い罪を犯します。人を滅ぼしたり、人を殺したり、人のものを盗んだり、人に怒ったり、イライラするとか、そういう、まあ、明らかな罪を考えるかもしれない。逆に正しいものは愛する人で、正しいものはまあ、人に物をあげたり助けたりする、まあ、そういう目で見えるような印はまあ、よく考えるかもしれないですけど、この詩編ではそうではない。これはもっと基本的なことがあります。よく見てください。幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、預ける者の座につかなかったその人。ここでは正しい人はどういうものかというと、悪い影響を受け入れない人です。その人が何々をやることよりも何々を受けるか受け入れないかということです。最初は歩んでいる様子から立っている様になって、 で最後に座ってしまう。この人は歩いている、まあどこに行こうかと考えている。次は立っている、何か見つけた、何かをに対して興味を持っている。で最後はその虜になっている、座ってしまった。でその場所を選ぶ、その立場を選んでしまった、もう動かないということ。これは人が救いから廃墟するプロセスです。まあ買い物と比べてください。私たちは例えばお金を払うべき、使うべきじゃないときに、でも、まあ、イオンモールに行きますとしたら、最初は別に 何も買おうと思ってない、ただ歩いているけど、ある店に見て他の店を見たり、いろんな誘惑のものを目の前に置くでしょう。でついにある店のすごく欲しいものが出てくる。で、あ、それがどんな値段かなと思って、どんなものかなとずっとなんか見たかったなと思うかもしれない。それは靴かもしれない、インコかもしれないそれはどんなものかわからない、パソコンかもしれない、 iPhone かもしれないけど、それを見て次にその店に入る。その店に入ったら、さらにその店の説得力、その力の影響が強くなる。で、靴やったら、じゃあちょっと入ってみよう、座って試着して、で結局断ることはどんどん難しくなる、結局買ってしまう。まあそれと同じです。悪者はこの詩編によって、人を嫌うものとか人のものを奪うものよりも、悪者の計りごとに歩まないということ。この世の中に悪者いっぱいあります。で悪い者の影響いっぱいあります。この世の欲、この世の考え方、まあこの世の評価のやり方、計りごと、彼らの考え。で私たちはこの世の中を歩かなければならない、それは決まっています。ですけど、すべてを見る必要はない。第一の、まあ、滅びに行く、まあ、第一歩というのは、そのものは何を考えているだろうと興味を持つこと。あの人たちはどう考えていると興味を持つこと。確か私たちは例えば仕事の中でとか奉仕の中でとか、そういう立場を理解する必要もありますけど、でもこの人は神様にじっと見てない。だからこれは確か善悪の知識の実を食べようとしている。本当に神様は私たちに、じゃああなたはその大阪の悪いところに行きなさい、伝道しなさいと言ったら、じゃあイエス様に導かれて守られると信仰がありますけど、ただ あの悪いところだな、どんなところかなと見に行こうかという態度は全然違います。それは滅びに行く道の第一歩です。次に罪人の道に立たず。私たちはいろいろなものがあるでしょう。まあ伝道師もいろんな人の考え方を知る必要はあります。私たちは他の人と話すために、まあいろんな人がどんな立場があるかを理解する必要もある程度はありますけど、でも例えばじっと見てそのものをよく勉強してよく考えて、それが逆にそのものの力を受け入れている、その誘惑を受け入れている。しかし罪人の道はどんなものかな、ちょっとしばらく考えときます。しばらく経験したいと思います。まあずっとやれないから、1回だけとか2回だけとか、ちょっとだけでも見たいとかやりたいとか、その経験はどんなものか 考える。それはもう本当に危ない。で最後は預ける者の座につく。預ける者は神様をバカにする。あ、正しい人たちは全然楽しみは知らないとか、彼らはもう縛られているとか、そういう預ける言葉を吐き出す。それは彼らはもう完全にそのものの虜になっているということ。じゃあ正しいものはこの世の影響を見るけど断る。私たちは天に向かって歩んでいる。いろんな屋台がそばにいるけど、その屋台はどんなに美味しそうと思っても泊まらなくてもいい。あの道にちょっと面白い店がいっぱいあるから、あそこに行こうか、ちょっと遠回りだけど、それが危ない道の第一歩です。はい。じゃあこの人は逆にどんなことについて考える。2節、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ざさむ。正しい人はどうやって罪の影響を逃れるでしょうか。なぜならその人は昼も夜も主の言葉、主の教えを喜びとする。主の教えを喜びとすることは私たちに対して救いです。正しい人はなんであらゆる経験をしたくない、なんであらゆる罪にそれてしまわない、なんでその正しいものの目はずっと正しくそのまま、それは御言葉を見ているから。私たちは神様の御言葉を学ぶことを喜びとしなかったら、逆にその目が他のものに止まってしまいます。でもまあ正直を考えましょう。これは昼も夜もその教えを口ざさむ、これはただ読むだけではないです。正しい人はただ聖書を毎日読むことではなくて、昼も夜もそれを心に留める、考える、深く考える。じゃあ私たちは昼も夜もずっと聖書を読めなければならないのか。そうではない、もちろん。じゃあどういうこと、なんで昼も夜も。なぜならそれは聖書に対する考え方次第です。例えばじゃあ私は毎日30分聖書を読むと決めても、もしかしたら全然意味がないかもしれない。なぜなら聖書を読む時間終わったら完全に忘れる。でも昼も夜もというのは、昼は昼のこと、その聖書の光にあって昼のことを歓迎する、成し遂げる。例えば学校のこと、例えば勉強のこと、例えば仕事のこと、例えば人とのコミュニティとの関わりのこと。夜は違うこと、夜は家のことです。夜はまあ家族の関係とか、夜は自分の心を探ること、自分の動機を考えること。私たちの聖書に対するまあ、考えはそれをに影響を与えます。例えば聖書を読むのはただまあ、クリスチャンだから読んでいる、読まなければならない、毎日、例えば1章、例えば3章、例えば30分。でも全然昼のことにこの知識、この知恵を応答しない場合は意味ない。でも私たちはちょっとだけでも読んで、でもずっと考えて、で例えば学校にいるときに、まあ、聖書とか神様の導きによって、じゃあどう勉強したらいい、どれぐらい頑張ったらいい、どれだけ勉強して、どれだけ人とまあ例えば 伝道するとか人との交わりをする、まあ、何が正しいか、いつも聖書の神様の聖霊の、言葉を聞きながら昼を過ごします。で夜は帰ってきたら、ただ聖書と関係ないことではなくて、本当にどうやって家族の中で関係を正しくするか、よくいつも考えている。聖書の御言葉をよく考える、心に留めることは正しい人の特徴です。毎日読んでいるかよりも毎日一日中考えているということです。それは正しいですよ。イエス様は私たちのそばを歩いている、一緒に歩いているから、イエス様は私たちの学校一緒に来る、私たち の会議に行く、私たちの伝道に行く、私たちの労苦家事、コミュニティの集会所、上会とかに関わっていく、クリーンで一緒にやっているで家ではその話の中に入っている。だから関係ないわけではない。イエス様は常に私たちと一緒にいるから、私たちは一日中導かれている。はい、その水路のそばに植えている木は常に水を汲んでいる、水給しているでしょう。だから成長しています。私たちも常に聖霊の知恵、御言葉の命を受け入れている。だから私たちは何してもそれは栄えている。じゃあどうやって御言葉を喜びとすることができる、それは難しいですけど、でも簡単に言うと、最初の人は御言葉を見てイエス様の道を歩いているからこそ他の道に行かない。次の人たちは聖書をずっと見ているわけではない、時々読んでいるかもしれないけど、ずっと心に留めてないからこそ他の屋台、他の店、他の罪深い道を見たり考えたり行こうとしているわけです。だから昼も夜も聖書を学ぶとか聖書を考えようと思ったら、他のことは止めなければならない。具体的に聖書を読もうと思ったらテレビ消さなければならない。神様と祈ろうと思ったら勝手な思いをやめなければならない。その時間、神様の計画を求めようと思ったら、じゃあこの世の知恵を断らなければならない。でも難しいのはやっぱりこの世が与えている知恵、導きは本当に短くて飲み込みやすいもの。まあ TikTok みたいなものありますよ、最近10秒とか15秒、もう本当に短くて、はは面白いな、次は。そういうことは別に深く考えなくてもいい、待たなくてもいい、次見る。でも聖書は違う。聖書は読んでも分からない、勉強しても理解できない、ほとんどですよ。私もそうです。聖書を読んでも何言っているか全く分からない時は多いです。そんなもんです。神様今どこにいる、見える、見えない、いるけど見えないでしょ。神様はそういうふうに、はいここだよとすぐに現れるわけではない。私たちは神様の目の前にずっと止まって、神様の啓示が与えられるまでに時間をかける必要があります。努力する必要があります。そんな10分で15分でちょっと読んで、ああ分かりました、今日の知恵をいただきました、それが十分ではないです。このメディア、この世のメディアとか雑誌とか まあ何でもそうですけど、それはすぐに情報を得ることができる。あ、今日の天気は何ですか？チンチンチン。あ、雨は3時まで続きます。わかりました。簡単でしょ。でも聖書はそうでもない。聖書はそうではない。私はなんでこんな気持ちがあるか、あ、ちょっと読んで、あ、なるほど、はい、そういうことですね、はい、わかりました。そのそのわけでもない。心に留めて一日中、昼も夜も神様の声を聞きながら歩みながら、その知恵を、まあ、神様のタイミングで受けることができる。だからどっちを選ぶかになります。この世の知恵によって生きるか、神様の知恵によって生くか、どっちか。両方は無理。本当に神様の道をちゃんと歩んでいる人は、導かれる時に覚えて、イエス様は一緒に学校に行きます、一緒に会議に行きます。だから一緒にこの世の中の必要な知恵を導いてくださるでしょう。私たちも、ね、税金とか払わなければならない。その知恵も必要でしょう、生活のために。だけどイエス様と一緒にやると、イエス様の道から離れて見ることは全然違います。いろいろな必要な知恵がありますけど、イエス様の道を歩んで常に神様の御言葉を喜びとする人は、必要なものだけ見出す。他のものから守られる。はい。エデンの園の中でたくさんの木がありました。いろいろな実がありました。その中でどれでも食べれたけど、でも唯一のルールは、あの木はダメです。今は、あらゆるものがありますけど、唯一のルールはこれですよ。イエス様の道を歩みましょう。目を聖書に留めましょう。それ、そうしながら、導かれている、出会っている知識を正しく判断して、良いものならどうぞ見てください。ですけど、イエス様から離れてそうするなら、それは危ないです。はい。だから正しい人と正しくない人の大きな違いは、でこの詩編による一番の違いは、正しい人はどっちかというとずっと聖書を昼も夜も心に留めている、喜びとしている。でも悪い人はこの世の中の計りごとをいつでも考えようとしています。まあ普通の人はそうです。普通一般の人は、まあいろんな情報がある、何でもいい、とりあえずいろんな本読んだらいい、いろんなプログラム、いろんなドキュメンタリーを見たらいい、いろんな人の話を聞いたらいい、でその中でなんかいいものあれば飲み込みます。それは悪者の道です。うん、明らかに悪そうではないですよ。明らかに、まあ、悪のような生活ではない。でも、実は、基本、根本的に、それは、悪い道です。なぜなら、聖書を見てないですから。はい。では、考えてください。じゃあ、聖書を喜びとすることは、非常に難しい。だって読むときに意味が分からなかったら、どうやってそれを喜びとすることができる。例えば朝起きて、あれもやらなければならない、子供がすでに起きているから朝ごはんが欲しいと言っている、昨日忘れた課題がある、また何時の電車に乗らなければならない、忙しいでしょ。でその中で聖書を見て、なんかもう昔のわけわからない地方の誰々が誰々の子だった、どうでしょう、
読んでも悟る？そうではないです。
ですけど、でも実はあの私たちは聖書を読むときに、あのそれはどういうことかというと、エリアがその祭壇を作ったときみたいに薪を積んでいる、あの炭を積んでいる。私たちは聖書を読むときに、その時は分からないかもしれないけど、でエリアは祭壇で薪を積んだときに燃えるかどうか誰も分からなかった。しかも水を上にかけたから全然燃えそうではなかった。私たちはこの歌詞を例えばヨーブ何々書を読んでも、いやあの人の言うことは全然わからない、わかりそうではないですけど、でも神様の火が天から降りてくる、その時にどれだけ薪を積んだかによって、その燃料によってその炎があの増えるでしょう。でも何もなかったら何も燃えない。神様の御言葉はそういうものです。あの、燃えている芝です。燃えるものがなければ燃えられない。私たち、よくね、私の個人的な証はこうです。あの、毎週、あの、まあ、日曜日、月曜日、あの、木曜日、時々土曜日に学び会がある。まあ、正直に、何を言うか、悩む時が多い。なぜなら普通はそうです。だって皆さんの生活違うでしょ。みんなどんなことを見ているかはある程度は分かるけど、分からないことの方が多い。今週でみんなどんなことがあったか分からないし、神様は分かるけど、じゃあ自分の考えで聖書を見て、うん、まあ前も教えたね、これを読んでもまあまあ別に新しいことないね、まあ結局そういうふうに読んでますよ。でも次にこういうことがある。うん、じゃあまあこれしましょう。うん、まあ前考えたことありますけど、まあとりあえずこの箇所話します。で次にどんなことがあるかというと、例えば電話が来る。でその電話で誰かが、あ、最近こんなことがあったとか、今この話があったとか、それか私は何か経験する。で突然神様の炎が天から降りてくるように、なるほどと、そういう意味か、聖書はそういうことを言っている、この箇所のことは そのために書かれている。で急にこの箇所は、じゃあ何を言うかな、何言うことないかなということよりも、もうなるほど、すごく興味深くなって、すべての言葉はもう意味深くなって、あ、この話はすごく重要で、どうやって50分で言えるかになります。神様の炎が天から降りたら、心に蓄えている聖書の箇所とか最近読んだことは生きるものになります。ただの言葉じゃなくて本当に神様 の命になります。それはもう常にある経験ですよ。常に、昨日もそうです。もうほぼ毎週そうです。でなるほどなるほどなるほど、あ、こういうことはそういうことを表しているから、今はじゃあ人生にこういう場合とそういう場合があって、私たちはこうやるべきか、こういうふうに判断しなければならない。神様の知恵が入ってきたら、このね2500年前の文章が急にもうちょうどこの私たちが住んでいる社会の私たちが経験している状況に当てはまるようになります。神様の御言葉が生きているものだから、聖書を喜びとすることができる。じゃあ農家は今収穫している、でも例えば6ヶ月前に耕していた、耕す時に何か 得るわけではない。ただ、あの、苦労だけです。労苦だけです。で、次は種まきをする。種まきで別に何も得ることができない。ただ、大変な作業です。次はずっと、あの、管理しなければならない。それも何かも得られない。収穫の時だけ、あの、その実を収穫して、一部を持っていって、売ることによって、あの、その報いが来る。じゃあ、聖書を読むことは同じですよ。今、読んでいる箇所とか本とか、まあ別に今はその目の前に その重要性は気づかなくてもいいです。後で、もしかしたら10分後に、もしかしたら昼ぐらいまでに、もしかしたら来週に、あなたはその箇所が直接語っている状況に入るでしょう。その時に神様の火が降りてきて、私たちはそのインスピレーション、その、あの、まあ、神様の言葉として受け入れて、知恵が、あの、受け入れる。で、光がある。で、あの、理解が与えられる。じゃあ、この時は、こうすべきか、神様は言っています。その悟りが来る。だから私たちは、聖書を、あの、喜びとできる。なぜなら、あの、必ず後でこの聖書は使えるものになります。役立てるものになります。まあ時々はすぐ読む時にもうすぐに心が癒されるそういう時もありますよ。あのよく。ですけど、あのまあそうではない時もあります。どっちかというと私の個人的な経験ではそうではない時が多い。特に勉強する時。ね、もう好きな箇所を読んで、まあ、すぐに癒されるかもしれない、励まされるかもしれないけど、でも例えばエステル記とかちょっと難しい章とか読むときに、後で神様はその説明を与えてくださる。だからそれを理解することによって、あの私たちは聖書を喜びとすることができる。でその結果は面白い。じゃあ3節、その人は水路のそばに終わった木のようだ。時が来ると実がなり。時が来ると実がなり。その木はずっと実をならしているわけではないでしょう。どの木はずっと実をならしているでしょう。パパイヤぐらい。他にはあるかもしれない。ですけど、普通はそうではない。例えば3月に、まあ2月に桜は全然何もない。葉っぱもないし、あの花もないですけど、3月4月になったら全然違う。突然色が、まあ、火みたいに燃えているみたいにプワーッと咲いています。全然違う木になっている。でその後で葉っぱが出てくる。また色が変わってくる。でもうちょっとしたら、あのまあ実が出る。人が食べれる果物になって人を助けることができる。同じ木でしょ。それは正しい木です。でも2月の正しい木は何見てもわからない。見ても美しくない。見ても悟りがないけど、ちょっと、ま、後で待っていったらすごく美しくなります。でまたさらに、あの、まあ、9月10月11月ぐらいになったらまた美しい色になります。もう常に変わっている。でも常にあの実が なっているわけではないので、私たちが聖書を読むときにもう常にすごいことを理解することはないです。そういう本じゃないです。すぐに分かるものと思ったら、じゃあ NHK のホームページを見てくださいとかあの自分のセルフヘルプ、あの何かな、なんか、まあ、BBC とかに5分のドキュメンタリーで、こう困っている人はこう読みなさいとか、そういうドキュメンタリー多いです。すぐ見たらすぐなるほどねと、そういうこと。聖書はそうじゃないです。聖書はイエス様と歩むこと。例えば今ロッコさんの上を 行きましょう。そ上からいろんなこと見えるから。じゃあここからロコさんのふもとまでは1時間までかかる。1時間かかる。で登るときにもしかしたら2時間かかる。見えるのは3時間後。それまでにはただ歩んでいるだけです。でも一旦登ったら上から見たらもう急に大阪、神戸、奈良全部見えるようになります。まあ聖書はそうです。今は例えば詩編を読んでいる。この詩編どうでしょうね、なるほどとは言えるけど、まあ別に深い悟りがない。だから今あなたはその彼の状況にいないから。でももしあなたは誰かから逃げようとしている時に、その詩編はすごく意味があるかもしれない。そういう時もあるね、人生の中で。だからいろいろな詩編があります。私たちは常に読んで薪を積んでいる。で火が、神様の啓示が来たら火のようにブワー、なるほど、たくさん読んだ人はたくさんわかる。自分がどれだけ困っているかによって聖書の喜びは変わります。例えば道が迷っている人は地図渡したら喜ぶでしょ。あ、よかった、どこに行ったらいいかわからなかった、今わかる。その人はすごく喜ぶ。でも今は例えば皆さんに、はい、これは関西のロードマップ渡しても、あ、はい、ありがとう、別にいらない。ずっと見ないでしょ。でももしね、車で知らんところに行ったら、いやもうどこに行ったらいいかわからない、その時に地図もらったら、あ、よかった。まあ聖書はそうです。私たちはどれだけ危ない状況にいるかを分かったら、どれだけの危ないものはに囲まれているか分かったら、この聖書は本当に喜びとするものができる、ことができる。あと、まあ、恋、なんていう、ラブレター。日本語で何て言うかな。ラブレター。ラブレターで通知する。ラブレターを読むときに、その人に本当に愛しているなら、そのレターはもう喜んで読むでしょ。でも、知らん人のラブレターを読んでも別に、何言ってるかわからない。面白くないとか。でも本当にその人愛しているなら、逆にもう何度も何度も何度も読むでしょ。同じように、じゃあ神様は私たちをどれだけ愛しているか、どれだけ危ないものから私たちを守ろうとしているから考えたら、それから聖書を読んだら、まあ聖書を喜びとすることができる。だから聖書を読む前にちょっと祈ってみたらどうですか。神様、本当にありがとうございます。本当に今日はいろんな危ないものが出てくる。私は絶対落ちそうな誘惑もあります。で神様は何でか分からないけど私を愛して守ろうとしている。それだけではなくて私を大事にしている。本当に感謝します。どうか神様、今から聖書を読みますけど、本当に神様が語ろうとしていることを悟れるように助けてください。ありがとう。そういう祈りをしてから聖書を読んだら、まあ聖書を読むのを喜びとすることができる。でも、あ、7時だ、もう聖書を読むな。じゃあ何分、7時半まであと25分。そういう態度だったら全然喜ばない、少しだけ読んでも本当に神様は今私に語っている。今は分からなくてもいつか悟れる。まあ炭の箱を店から買って持って帰って、今は燃えてないけど必要な時は燃えて焼肉できる。だからその炭を喜びとすることができる。はい、 じゃあ、最後のポイントは、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何しても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹く飛ばすもみ殻のようだ。正しい人はずっとこの世の知恵を求めず、神様の知恵を求める心を持ってこの世は歩んでいる。何をしても栄えるということです。すごい約束でしょ。何しても成功です。何しても成功というのはどれだけ良いことか考えてみてください。例えば仕事でも学校でも家族の中の状況でもコミュニティの関わりとか関係のこと、何してもその人は栄える。すごいでしょ。私たちはよく何でもうまくいってないなと思うことがありますけど、でも本当にずっと聖書を読んでイエス様と共に歩んで、イエス様は死の谷をついて連れて行かれるかもしれない。でもそれも栄える。病気のところに導くかもしれないけど、それも栄える。その中でいろんな悟りがある。その中で信仰も成長するかもしれない。何でも栄えるという人生は、私たちはもう捨てるものでしょうか。絶対それはもうどうしても欲しいものです。何でも成功というのは、聖書を毎日読んで喜びとし、その人の得るものです。逆にそうしない人は、この世の知識を求める人は、何してももみ殻のように、もう意味ないものになります。役に立たなくなります。どれだけお金を儲けてもそれは全部失います。どれだけ良いことを発見してもそれはもう意味がなくなる。どれだけ良いことをしようとしている、うまくいかない。永遠の意味がないです。何のためにやっているでしょう。まあほとんどの人はそうです。人生は頑張ってあれこれやっている、学んでいる、勉強している、やってみようとしているけど、最後は何も永遠に持っていかれない。でもイエス様と共に歩んで、どんなに貧乏でもどんなに大変な人生でも栄える栄える栄える、永遠のための報いを蓄えるばかり。はい、まあ自分でこれをさらに学ぼうと思ったら、おすすめる箇所があります。今はこれを説明しませんですけど、自分でさらに深くこれを理解しようと思ったら、イザヤ30章を学んでみてください。イザヤ30章は本当に正しいものと、その水路のそばからアルノに行こうとしている、結局意味ない生活しかない、その対照的な箇所があります。まあ皆さんよかったら学んでみてください。今日話したことの一つの、適用です。はい、では私たちはじゃあどの道を歩むかをよく考えてみてください。今までは聖書を適当に読んでるかもしれない。でも本当に聖書を読むときは神様との交わりで、すぐに理解しないのは当然です。当たり前のこと。 逆にすぐに理解したら、あの例えば薪を積んでいる時にそれが燃え出したらもう続けられないでしょ。でもあの私たちが大きな火を作れるのは時間かけて準備をする。はい、では祈りましょう。神様、助けてください。本当に あなたの目の前に正しいものはあなたの御言葉を喜びとするもの、その人は成功です。どうか神様、私たちはそういうものになれるために、他の知恵、他のエンターテインメント、他の、あの道に行かないように助けてください。神様の交わりを得るために、他の選択肢を断れるように助けてください。イエス様、あなたは私たちを導いて、この世の中でいろいろな経験、いろいろな知恵、いろいろなところに連れて行ってくれます。必要なところだけを紹介してください。どうか神様、その時も正しく判断できるように助けてください。本当に感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アメン。